石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、先ほど若い人にも政治に興味を持ってもらいたいというお話してくださいましたけれども、はい、私も若い世代の一人として憲法改正と安全保障についてわからない部分が多いんですよね、はい、なので詳しく石川さんに教えていただきたいなと思っております。
一緒に勉強していきたいと思います、
ね、はい、番組のテーマ憲法改正と安全保障について、先週は憲法改正について9条だけではないよという話聞きまして、目からいや耳から鱗だったわけなんですけれどもその話を聞いた後に、はい、私本屋さんに行ったんですけれどもね、憲法に関する本が
多いですよね、
すごく多くって、はい、憲法を現代語訳して分かりやすくした本とか、それが平積みになってて、はい、手の届きやすいところにあって、皆さんやっぱり興味があるんだなというふうに思いましたね、はい、今注目されているこの憲法について改めてちょっとこの時間教えていただきたいなと思っております。
今憲法について関心が高まっているということは非常に歓迎すべきことだと思うんですよね、
はい、
これまでどちらかというと憲法改正については改憲派と護憲派の55年体制というのが戦後ずっと続いてきた中でイデオロギー論争みたいな形になっていて、何が改正しなければならない論点なのかということについて議論が一向に深まらない、
はい、
そういう状況があったと思うんです。そもそも憲法とは何なのかということを改めて考え直す非常にいい機会だと私は思うんです、
はい、
かつてはいろんな王国があり、絶対君主の人たちがいて、国民に人権なんていうものは存在しなかった。国王のために働き、あるいは税金を納め、そして国王が決めることが全てその国で決まっていく、簡単に言うとですよ、法の支配ではなく人の支配という時があり、こういう、王権主義といいますか、絶対君主制の下である時には他国との関係、戦争、紛争の歴史を繰り返してきてしまった、そういう時代からやはり、国民の権利を守っていかなければいけない。私たち国民一人一人が権利が保障され、そして、自由というものを享受できるようにしていくためにはどうしていけばいいのかという、戦争の歴史の反省もあり、また国民の権利が蹂躙されてきたという時代の変遷もあってできてきたのが立憲主義、その憲法によって国民の権利であったり、あるいは国民の自由というものを保障して、でそれを規制するような統治機構、国の権力ですよね。今三権分立で行政権、それから立法権、それから司法権というこの3つの権力というものが分立させることでバランスをとって国民の権利侵害を防ぐという統治体制にしていますけど、この憲法というのはまさに国民の権利、私たち国民一人一人の自由をどう守るか、そのためにその権力を規制する、これが憲法の基本的な精神であり原則なんですよね、
はい、
だから憲法というのは私たち国民を守るために存在しているんだということをまず認識をぜひしていただきたいなというふうに思うんです、
はい、
で憲法について改正すべきだという意見を言う人が増えてきていますけれども、
はい、
果たしてこの憲法の本質、憲法が本来果たしているこの立憲主義における役割というものについて十分認識した上で言っているのかということについて私は非常に疑問に思っています、
はい、憲法改正って聞くとこうつい今あるものをガラッと変えなきゃいけないのかなって思ってしまいますけども、そうじゃなくて足し算っていう考え方もあるっていうふうにおっしゃってましたよね。
私たち公明党の立場というのは今の日本国憲法の、3つの原則は引き続き何としても維持していかなければならない、
はい、
その上で、68年前にこの作られた憲法というのは当時時代が想定していなかったものもありますので、その時代の変遷とともに新たに書き加えていかなければならないものについては書き加えていく、そういう議論を行っていってもいいではないかということが、我々公明党の立場で加憲という立場です。憲法の平和主義というのは当然維持し続けなければなりませんが、憲法制定当時には自衛隊という存在もなかったんですよね、
はい、
ところが警察予備隊というところから始まって自衛隊が創設され、そして 専守防衛の、まあ、原則の下で、日本の国防を担い、また災害が発生した時には東日本大震災の時もそうでしたけれども前面に立って、命がけで、国民を守るために、働いているこの自衛隊についての国民の認識が非常に、深まってきたと思うんです。かつては自衛隊が合憲なのか違憲なのかという議論が非常にありましたけれども今その憲法上自衛隊が違憲だという人は非常に少なくなって来ていると思います。はい、まあ、未だに自衛隊違憲だということをおっしゃる政党もありますけれども私はやっぱりそういう状況は早く出しなければいけないと思いますので憲法上この自衛隊の活動についてどう位置づけていくのかこういう議論もやっぱり進めていくべきだと思うんですよね。こうやって加減の考え方で加えていくべきことあと地方自治というものも今の現行憲法上やはり地方自治についての書きぶりというのが非常にあっさりとしておりまして、
はい、
今地方分権がどんどん進んでおりますし我々公明党も同州制というのを掲げて議論をしております。まあ、我々今進めている同州制というのは憲法改正を必要としない範囲で進めておりますけれども本来地方自治というものがどうあらなければならないのかそういったものも憲法に書き加えていくべき要素になってくるんだというふうに思うんです。
はい、
まあ、そういう意味で憲法改正というと、まあ、先ほど武田英子さんおっしゃった通りそのやれ9条を改正するのかどうかというところに今拘定しているところがありますが、はい、憲法というのはそもそも国家の在り方そして、国民の権利というものについて広く定められているものだということを認識していただいて、
はい、
一度ぜひ憲法をですね、
はい、
どっかで、まあ、本屋も今たくさん並んでますから、手に取っていただいて読んでいただく、
はい、
そこから憲法についてどうあるべきかというのを議論していくべきだと思うんですよね。
ですね。多くの方が学生の時以来読まれるって方も多いと思いますのでぜひもう一度興味を持つってことが私も含め大事なんだなと思いましたね。
特に憲法全文っていうのは私何度読んでも感銘を受けるんですけど本当に素晴らしい、まあ、理念崇高な理念とそれから日本として、果たさなければならない目的というものが書かれてあるなと思うんです。簡単に一部抜粋して紹介をさせていただきますと、日本国民は恒久の平和を念願し人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我らは平和を維持し専制と霊獣圧迫と偏境地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占めたいと思う。我らは全世界の国民が等しく恐怖と欠乏から免れ平和のうちに生存する権利を有することを確認するという、まあ、有名な部分でありますけれどもこういう平和主義に到底されたこの憲法の理念そしてその平和憲法のもとに我々日本国民が戦後、まあ、60年以上ですね平和を享受してきたこのことは何も黙って単に得られてきたものではなくこういった憲法の理念のもと行政あるいは立法府そしてその憲法解釈を担う司法部といったものが積み上げてきた中でそして各国との外交や関係を築いてきたそういう中で保たれてきたものだということを努力なしに保てるものではないんだということをぜひ認識をしていかなければいけないなと思います。
はい、ありがとうございました。